イエス・キリストは復活の日、イースターから40日間、弟子たちにご自身を表され、そして天に上げられていきました。それから10日の後に、弟子たちに聖霊が下るペンテコステの日がやってくるわけですが、今日の使徒行録の御言葉は、その10日の間に、12使徒の賭けを補おうとした弟子たちのことを伝えています。賭けとは、主を裏切ったイスカリオテのユダの分の賭けです。主イエスは、血縁による古いイスラエルから、聖霊によって新しいイスラエルとして教会が誕生するにあたり、イスラエルの12部族に対応するように、12人の弟子を選ばれました。この12弟子は、使徒と呼ばれ、他の弟子たちとは区別されております。それは、今日の21節から22節に言われているように、主イエスの公の活動の始めから復活昇天まで、主のそばでその一部始終を見ていて、主イエスに直接召された弟子であるということ。特に大切なことは、主の復活の証人となるということが挙げられています。聖書の中で十二使徒のほかに、この使徒という肩書きを持っているのは、新約聖書にたくさんの手紙を残しているパウロだけです。直に主から召されたという条件として、パウロも復活の主に出会い、そして召されたものとして、いわば最後の使徒となったわけです。ルカによる福音書の10章に、かつて主が弟子たちを伝道に派遣する記事が出ております。神の国は近づいたと伝えていきなさいと。その時に使わされた弟子たちの数は72人であると記されております。そして今日今お読みいただきました15節に120人ほどの人々が一つになっていたとあります。私たちは主イエスがガリラヤ地方で活動されたり、あるいはエルサレムに旅をされていくその情景を思い描こうとするとき、主の周りに12人の弟子たちがいることは大体描くことができますが、その他の弟子たちが一体どのくらいいたのだろうか。考えてみますと、実はかなり多くの人々が主の周りに集まってきていたということが分かってまいります。それだけ多くの、いわゆる弟子集団が、一緒に行動を共にしていこうとするときに、組織的な役割分担や、あるいは指揮系統が、整えられていくことが必要になると、おのずと考えられるわけです。ところが、福音書を見ていく限り、ほとんどそのような弟子集団をコントロールするようなシステムやルールや、あるいは役割のようなものが割り振られて動いているというようなものは見えてきません。ただ、役割分担の一つとして、今日出てまいります裏切っていったイスカリオテのユダが、皆のお金を預かって、いわゆる会計係をしていた ということが出てくるのです。そのぐらいしかその役割分担の面では分かりません。しかし、ある意味ではそれが特別に書き残されてくるということは、このイスカリオテのユダはもともとは弟子や主イエスから大きな信頼を受けていて、大切なお金を本当に預かっていた、そういう人物であったということができると思うのです。この十二使徒は誰もが自分のすべてを投げ打って主に従ってきている人たちであったと言ってよいと思います。なんといっても有名なのは漁師のペトロ、アンデレ、あるいは徴税人であったマタイ、他の弟子たちも一人一人の物語は詳しく記されてはおりませんが、皆主イエスから私に従ってきなさいと言われて自分の生活を投げ打って主に従ってきている。主イエスを心から愛し主に従うという思いでは皆一つであったでしょう。しかし一人一人の持っている背景とか追っているものは違いますので、いろんなことで物の考え方や感じ方はやはり違います。今日使徒行伝の使徒言行録の最初のところに弟子の名前がずっと列記されている、挙げられている中に、例えば熱心党のシモンという人がおります。熱心党というこの、言い方、言葉からもおおよそ察しがつくものでありますが、大変熱い思いを持ってその自分たちの国のことやあるいは信仰のことについて取り組む、実際に取り組む、そういう歩みを持っている人であったと言えると思います。一方ペトロなどは漁師として朝早くから湖に出て、いわば肉体労働に明け暮れていく、先ほど紹介した徴税人のマタイなどはローマ帝国のいわば下請けとして、そういう権力構造の中で生きていく生活をしてきた人ですから、そのアンテナといいましょうか、思いは常にそういうところにつながっていくものであったとも思われます。弟子たち一人一人感じるところ、それぞれの思いは異なっていたことが当然予想されます。そのような中でイスカリオテのユダがどうして裏切ったのか、金のためなのか、それとも実はこのイスカリオテのユダも熱心党の一人で、ローマ帝国からの国の解放を願い、主イエスを旗頭に立ち上がっていくことを期待し、主がその期待に応えてくれない、失望し、見限って裏切ったのか、あるいは聖書の他の箇所に悪霊がユダに入ったという記述から、ユダ自身のものというよりもその悪霊の力によって彼は裏切るものとなったということになるのか。十二使徒の中でイスカリオテのユダは南のユダの地方の出身であったと見られ、他の弟子たちはみんな北のガリラヤ地方の出身、一人だけその出身地が違うと見られます。それも一つの要因ではなかったかと見る人もあります。これらのどれか一つが完全に当たっているというよりも、これらのどの要素も皆含んでいたのではないかと思うのです。 このような諸説がある中で、使徒言行録は、主イエスが天に上げられた後、ペトロによって十二使徒の任務、使命を確認し、このイスカリオテのユダの賭けを補おうとしたと伝えます。イスカリオテのユダの最後について、ペトロは、旧約聖書の言葉が実現したことであったと述べております。つまり、たまたま起こったことではない。救い主である御子イエスを十字架にかけていく人間の罪というものは、祭司長や律法学者たちだけに現れるものではなくて、最も主に近く従ってきていた弟子においても現れている。ユダはその代表のようなものです。他の弟子たちは、ユダと違って皆清く正しく、そういう悪しきものを持っていなかったかといえば、決してそうではありません。例えば実際に最後の晩餐の席で、主イエスがあのパンとブドウ酒をお分かちになった後、こう言われています。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去ってゆく。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。そう言われたときに、弟子たちは、まさか私では、と、変わる変わるみんなが言ったとあるのです。つまりこれは、どの弟子も、主を裏切る要素があった、可能性があったということです。ユダだけが悪かったのではない。ユダだけが裏切り者であったわけではないということでしょう。彼だけにそのレッテルを貼ることはできないわけです。旧約の昔から、この救いを拒絶し、救い主を排除しようとする人間の罪深さがあらかじめ告げられていて、ユダの行為はそれに符合しているということです。それでも神はその救いの御業を推し進められたと言えるでしょう。不正を働いて得た土地、そこに真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂けて腹渡が皆出てしまったという恐ろしい最後。このイスカリオテのユダの裏切りと、その悲惨な最後は、私たちにとっても、どこか棘のように、心の隅に突き刺さるものではないでしょうか。ユダにはユダなりの思いがあったであろう。彼なりに苦しんだであろう。それまで、主に従ってきた、歩みに照らしてみるならば、単純に金に目がくらんで、金のためだけに裏切ったとはとても思えません。ユダも、親しく主の言葉を聞き、主が多くの人を癒されるのをそばで見てきていたはずです。彼が従ってきた事実、彼が見聞きしてきた事実、それらはこのような裏切りと悲惨な最後を単純には受け入れさせないものであります。きっとユダなりの思いがあったはずだ。そのユダの思いを憶測してもしょうがないことかもしれませんが、やはり心に引っかかりを覚えるのではないでしょうか。残された使徒たちや他の弟子たちは、おそらくユダが裏切ってこのような悲惨な最後を遂げたことに対し、驚きや悲しみや怒りや、そして恐れなど複雑な感情を抱きながらも、 まるで淡々とユダの使命任務を代わりに担う者を立てていきます。12人という数を満たそうとするのです。主の証人として欠けなきように、主のことを証言する人が十分に満たされるようにしようとするわけです。ユダが果たすはずであった任務、主の公の活動の始めから十字架と復活昇天まで見聞きしたことを証言することでありました。十二使徒として特にそれが求められました。そしてユダの欠けた分を決めるのにくじを引いて決めます。そこに自分たちの意思や判断ではなく主のご意志がなるようにと、主イエスに使徒として立てられた自分たちの任務を最優先して維持していこうとする人たち、心を合わせて熱心に祈り、そして一つとなっていた弟子たち、自分たちはこれからどうやって歩んでいったらいいのか、その方向性はまだ見えてきていません。しかし聖霊が与えられる、だから待っていなさいと言われて、ひたすら祈って待っているわけです。彼らの信仰のスタンスはこの主の言葉に従って待つということでした。やがて聖霊が下り、おのずと彼らは立ち上がり、人々の前に出て主を証ししていきます。しかしまだそれがわかりません。とても落ち着かない状況の中で、自分たちのなすべきこととして証言者である使徒をきちんと整えようとしたわけです。証言者あるいは証人とは、見た通り聞いた通りのことを語るものだ。今日の使徒言行録の言葉の中にもそのように言われている通りです。見た通り聞いた通りのことを語る。しかし実はこれは決して簡単なことではありませんでした。イスカリオテのユダが主を裏切ったのも、この見た通り聞いた通りを語るということから逸脱していったことによるとも言えると思います。自分の願う、自分の求めるメシア像、救い主とはこういうふうにあるべきだと、そこに主イエスを合わせようとしてしまう。主を自分の抱いているイメージに合わせようとしてしまう。そういう誘惑は実は決して侮れないものであります。使徒として主の復活の証人として主を自分の側に引き寄せるのではなく、主に仕える、主に従う者として忠実に見たこと聞いたことを証言することに徹する。ユダの存在はそれを逆説的に教えるものとなったのではないでしょうか。弟子たちが新しい使徒を立てようとするとき、すべて人の心をご存知である主よと呼びかけて祈りました。自分たちの中にある秘められた思いの中に、イスカリオテのユダと同じものがある。それをすべて主はご存知であられる。そこに誰もが 悔い改めねばならず、その悔い改めとともになお主に召し出され立てられたものとして、人たちは主の証言者として果たすべき使命に生きたのです。私たちが今新約聖書として手にしているその証言、その言葉は、そのような信仰のやりとりと信仰の姿の中から生まれたものだと言えます。そして私たちも自分自身の中にある不信仰や疑いや迷いを主はすべてご存知の上で、この証言を受け取り、あの指を差し入れなければ信じないと言った弟子に言ったように、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われているのではないでしょうか。イスカリオテのユダの存在は私たちに悔い改めを呼び起こすものであります。それは決して脅しではなく、自分たちが立つべきところを知らせ立ち返らせるものであります。すべての人の心をご存知である主が、私たちのすべてをご存知の上で、私たちを招き召し、世にあって一人のキリスト者として立ててくださっている、あるいは立てようとしてくださっている、その恵みの事実を確認し、ここから自分の持ち場へと立ち上がっていきたいと願います。